もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどのようなご相談でしょうか。
なんか人とうまくやっていける気がしないっていう相談なんですけど、
ご年齢をお伺いしてもよろしいですか。
21歳です。
今、大学生とか。
アルバイトをしてますね。
どなたと一緒に住んでらっしゃるのかしら。
おばあちゃんとおじいちゃんと住んでますね。
お母さんとお父さんは？
は別のところに住んでます。
おばあちゃんとおじいちゃんと3人暮らしになっているのはどうして？
詳しい経緯は覚えてないですね。
あ、じゃあずいぶん前から。
そうですね。
あ、そう。何歳ぐらいから？
中学校2年生ぐらいからですか。
お父さんとお母さんとはちょくちょく会ってるの？
あ、まあ、同じマンションに住んでるので、
そうなんですね。ご兄弟は？
僕含めて5人で、
お、
僕が一番上です。
弟さんや妹さんたちは、お父さんお母さんと一緒に住んでらっしゃるの？
はい。
なかなか人間関係がうまくいかない？
これからの問題でうまくやっていけないような気がしてて、なんか、これから新しく人間関係を作る上において、なんかそう、人とうまくやっていけそうにないなっていう気がしてます。
それはこれまでうまくいかなかったからっていう経験値のもとに成り立ってるのかしら。
そうですね、そ
じ
れ
ゃ、
もあります。
じゃあこれまでもあんまり、人とうまくいかないなっていうことがあったんですね。小学校とか中学校とか学生の頃はどうでした？
中学校とか高校はうまくいったかです。その場面緘黙気味で、例えば部活動入った時とかも、なんか先輩がいて怖いなと思って、で、それで黙ってしまうっていうキャラでいないといけないんじゃないのかなと思ったり、なんか話すことも怖くなったりしちゃって、話せないとかがありましたね。
場面緘黙なんて難しい言葉をご存知ですね。どなたかからお聞きに
で、
なっ
自
た
分
の？
で調べ
おお、ご自
て、
分
な
で、
んか
そ
そ
う
れ
で
を
す
見つ
か。
けて。
ちょっと極端な無口と言ってもいいのかな？そうなってしまうことによって、人と関係作るの難しいっていうのを、感じてたっていうことですかね。
で、その理由が4つあって、場面緘黙気味ってさっき言ったものと、あとなんか体臭とか口臭とかと、あとなんかちょっと最近太ってしまって、そのことに対してコンプレックスがあるのと、あとなんか他の友達の話題とか出たら、時に、なんか嫉妬してしまったり、あと責任を強く感じてしまって、なんかそれのために仕事とか結婚とかができそうにないんじゃないのかなとか思ったりしてて、それがちょっと人とうまくやっていく気がしないって考える理由ですね。どう解決していけばいいのか方向性がわからないので、相談しようと思いました。
そうですか。で、こういうようなことを4つ挙げてくださった、こういうようなことを含めて、だいたい中学生か高校生ぐらいから始まってる感じですかね、イメージ。
中学生ぐらいからですね。
そうなの。で、これとおじいちゃんおばあちゃんと住むようになったのって関係があります？
いや、特にはないですね。
特にはない。ちなみに、これから何かしたいっていうような、希望や夢は持ってらっしゃる？
すごい親しい友人が欲しいなと思ってて、それがずっと憧れてることですね。
ちなみにアルバイトうまくいってます？何やってらっしゃるの？
パソコンのデータ入力ですね。
わかりました。今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生です。先生、よろしくお願いい
は
た
い、
し
どう
ま
もよろ
す。
しくお願いいたします。自分の世界で一番楽しい世界というのは何？パソコンが
なん
得意
と、
なわけでしょ？
はい。
パソコンの操作は得意なわけだよね、結構。
いや、タイピングだけしかやってないので、
ああ、本当。
そこまで得意ってわけではないです。
そうすると、これからどうやって生きていこうかのイメージもないよね、まずね。
そうですね。
それ何をやってるか、一番こうしてるのが楽しいという手応えもないよね、今。
ないですね。
それでいて、一方では、人前ではこうしなくちゃいけないという思いと義務的な心理っていうの？これだけは常にあるよね。
ありますね。
だからやっぱり苦しいよね、それ。
そうですね。
なんか自分に手応えがないという大元の原因っていうのがやっぱあると思うんだよね。
はい。
これを探ることがすごい大事なんだけれども、義務はあるわけよ。例えば、その場面監目って僕もよく知らない言葉だったけれども、こういう時にはこうしなくちゃいけないとか、一つ自分の役割、あなたはこう生きなくちゃいけないっていう堅苦しい命令を誰かから受けてるよね、やっぱあなた。お母さんってうるさい人だった？
まあ、うるさい人でしたね。
うるさい人だよね。
はい。
それであなたの考えや、あなたがこうしたいっていうことを取り上げてくれたことないよね。
まあ、そうかもしれないですね、多分。
僕やっぱりちょっと気になるのは、狭いから、やっぱり一人どっかに行くとか、そういう形になったのかな？
あんま覚えてないですけど。
そのね、まあ、覚えてないっていうことがすごい気になるんだよ、僕。
はい。
だって、中学校2年の時からだよ。
はい。
そのいきさつは理解しているはずなんだよね。
確か、なんか、母親と喧嘩して。
だよね。
だと思いますね。
うん。完全にだから母親とあなたの間に、まあなんだかの心理的な、きっと壁があるんだと思うのね、やっぱりね。
はい。
それ今のお母さんとの関係ってのはどうなの、あなた。
どうですか、ね、なんか僕、
うん、
ちょっとつい最近まで精神病院入ってて。
うん。
で、
なんで入ってたっけ、それ。
統合失調症ですね。
うんうんうん。
それで、なんか、自分に負い目っていうか、うん、なんだろう。
なんで統合失調症など負い目になるわけでも。
いやいや、お母さんが多分負い目に感じて、
うん。
で、まあ、僕に対しての態度もちょっと変わってきたので、
うん、
まあ。
お母さんが求める外面だよ。外面的なもんだけども、
はい、
何か要求されてるし、世間で変に思われないように答えなくちゃ、それに答えなくちゃいけないというプレッシャーがやっぱあるんじゃないかなって気がするのね。どのくらい入ってたっけ、病院。
10ヶ月半ぐらいですかね。
その、きっかけはでも どういう形で入院したの？
まあ、寂しい気持ちとか、
うん、
あ、塾の講師をやってたんですけど、
うん、
なんかその責任の重さに、ちょっと負担になって。
20歳で塾の講師をやってたわけ？雇ってもらえたわけ？
はい。
優秀だったんだね、あなたは。
ここまで優秀ではなかったです。ちゃんと働けてなかった。
だからね、そこの、なんでちゃんと働かなくちゃいけないのかが僕わからないのよ、やっぱり。でもまあわかるけれども、気持ちとしては、21歳でしょ、だって。
はい。
ね。完成してるわけないじゃない、社会的態度にしろ。
はい。
でも、ちゃんとやんなくちゃいけないという、今だって、こう話してて、普通だよ、あなた。
はい。
ちょっと内気そうな男の子っていう感じがするけれども。
はい。
でも、あなたは誰と話すときでも、どこにいても、こうしなくちゃいけないっていう、な、後ろからピストルを突きつけられているような気持ちでいるよね、常にね。今日のなんだっけ、相談のあれっていうのは。
まあ、人とうまくやっていける気がしないっていう。
だからそこが間違ってんのよ、もう。それってお母さんが求めてるあなたへの要求なのよ。
はい。
外面的だけでいいのよ。そして外面的だけ大人になってもあなたの病気にもうきっと、あなた自身の心も救われないと思う。だから最初に好きなことを何、趣味は何って僕は聞いたわけよね。
はい。
人とうまくやっていくことが人生の目標でいいのかな。
僕はそうしたいですね。
でもそうするときっと苦しくなると思うよ。本当の自分をつかめないから永遠に。
はい。
表面的だけ人とうまくやっていく人生が、それが目標なわけ？
いや、普通に。心通うような友達が欲しいっていう。
そしたらね、まだよ。例えばよ。俺、みんな嫌いだと。
はい。
言ってからのスタートの方が、自分で見る目が見えてくんじゃないの？あいつはでもこういうとこがいいとこがあるとか。
はい。
表面だけを敵に何か、こう人とうまくやるっていうことを求めるっていうことは、みんな嫌われたってことだよ。本当は。
はい。
常にみんなに怯えてるってことだよ。
はい。
わかる？わかんないでしょ？
ちょっとわかんないです。
わかんないと思う、きっと。本当は、人とうまくやりたいんだったら、人が好きだったら、わかるよ。
はい。
あなた人が好き？
いや、嫌いですね。
嫌いなんだよ。
はい。
だから、うまくやろうとしたら苦しくなるよ。当たり前じゃない。
はい。
それが言いたかったわけよ、僕は今日は。
はい。
俺は本当の心は人が嫌いなんだっていうことよ。
はい。
いいじゃない、それで。だって嫌うことばっかりさすられてきてんだもん。その結果、表面だけでもうまくやらなくちゃとか思ってんだもん。そうしないと、本当の自分の、俺は本当はなんだ、みんな嫌いだったんだ。親も嫌いだったんだ。俺だけ話したんじゃん。俺が優しいから。そうじゃん。そうでね。なんで僕、何もトラブル起こせって言ってんじゃないけども、
はい、
本当の自分の気持ちは何かなっていうことがわからないで、人生の目標も、生き方もできないと思うのよ。その時、はい、まだあなたは、本当の自分が成長していない段階にあるけれども、そこを一番最初に気づいていくのは、じゃあ俺の何が本当なのかっていう思いなのよ。
はい。
あ、俺みんな嫌いだよ、本当はっていうのが、正直な思いだとしたら、それを認めてあげないと、自分を大事にできないんだよ。
はい。
ね。それで今あなたに必要なのは、その、自分を認めてあげるほっとした気持ちなのよ、はい。なのにあなたはもっと表面的に人とうまくやるって自分を追い詰めようとしてるわけじゃない。
はい。
この差が大きいような気がするんだよね。
はい。
ね、だから人とうまくやっていけない。はい、答え。あなたが人を嫌ってるからですって言えば分かりやすいよね。
はい。
じゃあ嫌いな人とはどうやっていくか。嫌いだからせめて表面か、形に出ないように、形だけでもとりあえず作っていかなくちゃな、と言えば、目標ははっきりするよね。
はい。
でもやっぱり嫌いだなっていう自分の正しい思いは、正しく感じていることだけは自分に認めてあげなくちゃ。基本的根底にあることは、みんな嫌いになったことなの、人のことが、本当は。そしてそれを認めないで、形だけを作ろうとして、僕はその逆をやっていった方がね、認めていった方が自分を結局大事にすることにつながるし、自分の道が見つかっていくような気がするんだね。第一歩は、俺はなんだ、みんな嫌いだったんだってところから始めていくのがいいような気がする。
人が嫌いだっていうことを認めた後は、
認めればいいの。認めれば楽になるから。認めれば自分に嘘をつかないで済むから。冷静に対応できるし、冷静に考えられるようになるのよ。形だけ整えて、これが自分だと思わないのがなんかいいような気がする。そのうち好きな人が出てきた時に、劇的に反転が始まると思う。いい意味でのね。嫌いだってことが分かれば、好きだっていうのが、次分かってくるからよ。
はい。
はい。ゆっくりね。足元から固めて、生活していっていただければなと思います。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。